でも眠れない日本人へ。この番組は眠りをキーワードに教育、宗教、市民活動などさまざまなゲストをお招きし、より豊かな人生、地域社会のための情報発信を行う番組です。この番組は充実した日々は良質な睡眠から快眠、安眠、介護のためのジェルトロン、株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
ジェルトロンをご存知ですか？水の浮力をコンセプトに宇宙船内容衝撃緩衝材の研究開発から生まれた単純立体構造ジェルを2層一体成形の立体格子型グミ状ジェルへと進化させたのがジェルトロンです。どんな人でも安心して使用でき、アルファ波が出るような快適な睡眠環境を簡単に作り出すことができるクッション材、それがジェルトロンです。ジェルトロンのお求めはパシフィックウェーブまで。
改めましてこんばんは。寝ても眠れない日本人へ、パーソナリティの吉田美和です。この番組では毎回教育、宗教、医療福祉、市民活動などのテーマでゲストをお迎えしています。今夜のゲストは聖母の小さな学校、梅沢涼子さんです。梅沢先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
前回はですね、不登校を社会はどのように見ているか、また不登校の子どもたちの側から見ると社会は不登校をマイナスにしか見ていないというようなお話をいただきましたが、今回も先生、お話続きをお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
実は10月に入りましてから、文科省が報告いたしました不登校の速報値によりますと196,127人、そして加えてコロナで自主休校あるいは自主休学した小中学生が3万人以上。もっと悲しいことは小中高の自殺者が415名と、府内でもこの自殺者は多くなっています。でこの19万と、そして、自主休学した3万人を合わせますと、京都府という自治体よりも少し小さい県のですね、丸ごと小中学生が学校に行ってないという数になります。想像していただけますでしょうか。で、まあ、今お話がありましたように、前回は不登校社会はどのように見ているかということを、不登校に出会った子どもたちの側から少し話をいたしました。社会は、一般社会、学校も含めて、リスナーの皆様も私たちも含めてですね、マイナスにしか見ないと、ダメなやつとか、生きてる価値がないとか、あなたの努力が足りないんだとかですね、もう全否定されるようなしてくる社会、そしてその全否定される不登校を経験している子どもたち、この間に橋はかかるかというお話も少し後でいたしました、はい、そしてその橋をどのようにかけるかということも少しお話しいたしました。その中で社会の側が彼らの生き様、真剣に生きるその生き様ですね、死ねと言われたら自分は生きてはいけないのかなとか、人はそんなふうに見ているのかなとか、そこに出てくる悲しさや寂しさや、そういった感情も含めて考えて行動してですね、丁寧に丁寧に時間をかけて学びます。そして本当のことを知って掴んで生きていきます。こういう困難に出会った時の真剣な生き方、その生き方を通して彼らが得た知恵、独特のものがあります。その知恵を 社会が学ぶことによって橋は架かるというふうにお話しいたしました。確か感情を持って深く理解すること、不登校でない私たちが不登校の子どもたちや家族のことを感情を持って深く理解すること、そのことが学ぶということであり、橋が架かるということなんです。そしてこの社会に橋は架けねばなりません。分断こそ悲劇ですから、私たちは橋を架けねばならないです。で、今日はですね、卒業生たちがそういう社会に残したものは何かということをお話しいたします。まずそのこれを学んだ卒業生たちは死なない、自分に絶望しないですし、死ななくてよい、生きる価値をつかんでいますね。それは一つ大きいことです。そういう卒業生の生き様について、私たちに社会に残したものということをお話しします。で、その残したものということですけれども、卒業生がですね、中学校の時に不登校だったけれど聖母に来て立ち直ってどこどこの大学に入ったという、そういう単純な話ではありません。聖母がその社会へ出していく、人の中に出していくということは、人間は自分を理解する人、自分を愛してくれてる人、そういう人とだけ交わっても意味がないんですね。そう、人間にはなれないんです。自分を否定する人も、あるいはもっと深く愛してくれる人も、さまざまな人に出会って、そして人間になっていくということがあります。だから聖母では外へ出る力、聖母から外へ出る力をつけていきます。そういう時に聖母の生徒たちがほとんど高等学校に、まあ中学生、小学生の後半から中学生で聖母が来るわけですけれども、ほとんどの生徒が高等学校に属するようになるのは、学びの場、経済機構の中に入れていくのではなくて、学びの場に身を置くということ、それは人間にとって、人間の成長にとって非常に大切なことだから、まあ、多くの生徒が高等学校へこう出していくわけです。まあ、そういうのが、その聖母の社会的自立、人の中に入るということです。で、まあ、今からその不登校に出会い、そこを真剣に生きた経験を持つ卒業生の話です。ある卒業生は大学生になった時に振り返ってこういうふうに書いています。不登校は本当に苦しくて辛い体験だったけれど、この苦しみの中で悩んでいたことこそが人生の土台となって今の私の中に存在する。で、困難にぶつかっても逃げないで自分自身で立ち向かっていく力、悩む力を学び取ることがこの経験でできましたと。でも不登校を始めた頃は人生がゲームのようにリセットできたらどれほどいいだろうかと、もう願ったって。でもこれは間違いだ。どんなことでもその困難の上を踏みしめ自分の足で歩んでいくことが大切なのです。苦しみの中にいるときこそ人は成長できるのではないか。そしていつか振り返ったとき、この苦しみがかけがえのない人生の糧になっている、こういうふうに言うんですね。この苦しみの中で悩んでいたこと、これが人生の土台となって私の中に存在する。 すなわち、だから困難にぶつかっても逃げないで、自分自身で立ち向かっていく力、悩む力ですね。それを学んだということですね。だから困難の上を踏みしめて自分の足で歩んでいくことが大切ですよ。そして加えてですね、苦しみの中にいる時こそ人は成長できるのではないか。のんきに過ごしている時ではなくて、困難にぶつかった時こそ人は成長できるのではないか。こういうことをその実感して、自分の体験の中から実感して話しているわけですね。社会にこのことを伝えたいと。ある生徒は、苦しんでいる人、悩んでいる人の気持ちが少しかもしれないけど理解できると思うと。自分が不登校を経験して社会に入ってですね、そういうことをこう伝えるわけですね。社会の中から、まさに橋を架けるということですね。人の気持ちが少しかもしれないけど理解できると思う、この経験を通してね。で、人の気持ちを理解し思いやる気持ちが大切だと、この社会にいると思いますということを言っているわけですね。またある生徒は振り返って、もう小中学校に行こうとしても行けなかった、本当に学校や大人によく従って努力した生徒ですけれども、行けなかったんですね。その生徒が高等学校に入るときに、聖母を卒業して高等学校に入るときにこういうことを言っています。最後に僕が嬉しく思う最も大きなことは心の面のことですって。大人を信じて良かったことがなかったし、人が信じられなかったと。けれども今は人を信じられるようになった、このことが嬉しいですと、こういうふうに言うんですね。やはりこの卒業生たちが社会に当事者として真剣で生きたものからですね、社会一般の人と、また今の不登校の当事者へのメッセージなんですね。不登校は大変だけど、なったからこそこのように学べることがありますよと。本当にこの体験は価値のあるものだから、自分に絶望しないで無理せず頑張ってくださいと。不登校の体験を誇りに思える時が来るからという、嘘ではないメッセージ、社会を意味のあるものへ、真理に満ちたものへと変えるメッセージ、この番組の目的はより良い社会を作ることですね。まさにそういったメッセージを卒業生たちは社会に送ってくれているように思います。はい、ちょっと長引きました。
ありがとうございます。そろそろエンディングの時間となりました。今夜のゲスト、聖母の小さな学校、梅沢良子さんをお迎えしてのインタビューでした。それでは皆さん、良い夜を。